こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。さあ、クリスマスがすぐそこですね。プレゼントなしのクリスマスなんてクリスマスじゃないわ。若草物語の冒頭で女の兄弟たちはこうつぶやきますが、今日は文豪オー・ヘンリーの短編集から賢い者、賢者の贈り物という心温まる物語をお届けいたします。本の朗読はいつもの長岡恵理子さんです。明日はクリスマス。みすぼらしいアパートの一室で若い二人の上に一体何が起こるのでしょうか。
1ドル87セント、それで全部だった。それもそのうち60セントは1セントどうかだ。乾物屋や八百屋や肉屋でケチケチ値切って、果てはそんなしみったれた買い方を無言のうちに非難されて、顔から火の出る思いまでして、1枚、2枚と貯めたどうかだった。デラは、3度数え直した。1ドル87セント。そして明日はもうクリスマスだった。みすぼらしい小さなソファーに身を投げ出して、おいおい泣くより他に手はなかった。だからデラは泣いた。そうなると考えたくなる。人生はむせび泣きとすすり泣きと微笑みから成り立っているのだと。中ではすすり泣きが一番多くを占めているのだが、この家の主婦がだんだん落ち着いてむせび泣きからすすり泣きの段階に移ってくる間に、 部屋を一別しておこう。週8ドルの家具付きアパートだ。言語に徹するほどひどくはないにしても、不老者狩りの警官隊を用心してアパートと名付けただけの代物だ。絵画の玄関口には手紙だの絶対に来そうにない郵便受けと、人間の指ではどうなだめすかしてもならないベルがあった。そこにはまたジェイムズ・ディリンガム・ヤングという名刺が貼ってあった。景気が良くて週休30ドルをもらっていた時代には、ディリンガムというミドルネームがそよ風に踊っていた。収入が20ドルに減った今は、ディリンガムという字はまるでつつましくひっそりと頭文字の D だけになろうとするかのようにぼやけてしまっていた。だがミスター・ジェームズ・ディリンガム・ヤングは帰宅して2階のアパートにたどり着くと、必ず先ほどデラという名前で紹介したミセス・ジェームズ・ディリンガム・ヤングにジムと呼ばれ、きつく抱きしめられるのだった。デラは泣き終わると頬にパフを当て、窓のそばに立って灰色の猫が灰色の裏庭の灰色の塀の上を歩いているのをぼんやり眺めた。明日はクリスマスだった。それなのにジムに送るプレゼントを買うのに1ドル87セントしかなかった。ここ何ヶ月も1セントも無駄にしないで貯めてきて、この結果だった。一週20ドルでは大したことができるはずはない。支出は予想を上回った。支出とはいつもそういうものなのだ。ジムに、彼女のジムにプレゼントを送るのにたった1ドル87セントしかないなんて、何か素晴らしいものをあれこれ考えて、彼女は何時間も幸せな時を過ごしてきたのに、何か素晴らしい、めったにない立派なものを、そう、ジムに持ってもらう名より少しでもふさわしいものをと思って。部屋には窓と窓の間に壁掛けの鏡があった。週8ドルのアパートの鏡となると読者には見当がおつきだろう。非常に痩せた身ごなしの敏捷な人間なら、縦に断片的に映る姿を素早くつなぎ合わせて自分の全身像をかなり正確に見ることができるかもしれない。デラは痩せていたので、その芸当を身につけていた。彼女はくるりとキビスを返して窓から離れると鏡の前に立った。彼女はさっと髪を下に引っ張っていっぱいに垂らした。ところで、ジェームズ・ディリンガム・ヤング夫妻には自慢の宝が2つあった。1つはジムが父から、いや祖父から譲られた金時計だった。もう1つはデラの髪だった。芝の女王が通風縦穴を隔てた向かい側の部屋に住んでいたなら、デラはいつか髪を乾かすとき、窓の外に垂らして、女王の宝石や贈り物を眼色なからしめたことだろう。それにソロモン王が財宝を地下室に詰め込んでここで管理人をしていたなら、ジムは彼のそばを通るたびに金時計を取り出して見せたことだろう。そして羨ましがらせて王に顎ひげをひねらせたことだろう。だから今、デラの美しい髪は、茶色の滝のように波打って輝きながら、体の周りに垂れていた。膝の下まであって、 ガウンのようだった。それから苛立たしそうに素早くまたそれを言い上げた。一度一瞬彼女はひるんで立ち尽くし、擦り切れた赤い絨毯の上に一二滴涙を落とした。それから古びたジャケットを着て、古びた茶色の帽子をかぶった。そしてスカートを一回転させてから、目にはまだ光るものをためたままドアの外に出て階段を降り街路に出た。彼女が足を止めたところには看板が出ていた。桂類式マダム・ソフロニー。階段を駆け上がるとはあはあ喘ぎながら勇気を振り起こした。大柄で色の白すぎる冷ややかな感じのマダムはソフロニーらしくは見えなかった。私の髪を買ってくださる？とデラは言った。
髪は買いますよ
と女主人は答えた。
帽子を取ってちょっと見せて。
茶色の滝がさだ波を打って流れ落ちた。
20ドルね、
と女主人は慣れた手つきで髪の房を持ち上げながら言った。
ではすぐください。
はあ。それから2時間、時はバラ色の翼に乗って軽やかに飛んでいった。
いや、そんな使い古しの比喩は忘れてほしい。
彼女はジムへのプレゼントを探して店から店へと歩き回った。
とうとう彼女は見つけた。
まさにジムのために、ジム一人のために作られたようなものだった。
ジム
と彼女は叫んだ。
そんな目で私を見ないで。私が髪を切って売ったのは、あなたにプレゼントもしないでクリスマスを過ごすなんてできなかったからなのよ。また伸びるわ。怒らないでしょ。仕方なかったのよ。私の髪は伸びがとても早いわ。ジム、クリスマスおめでとうって言って楽しくしましょう。あなたには私がどんなに素敵な、どんなに美しく、どんなに素敵なプレゼントを買ってきたかわからないでしょ。
髪を切ってしまったのか？とジムはようやく、どんなに懸命に考えても明白な事実を理解できないかのように言った。
切って売ったわ、
とデラは言った。
もう前のように私を好きではないというの？髪がなくても私は私でしょ。
ジムはいぶかしげに部屋を見回した。
君はもう髪がないと言うんだね、
と彼はふぬけになったように言った。
探すことないわ、
とデラは言った。
そう、売ったのよ。売って、もうなくなったのよ。さあ、今夜はクリスマスイブよ。優しくしてね。あなたのためにしたことなのよ。私の髪の毛はきっと神様が数えてくださっていたと思うけど。
と、にわかに真顔で甘い声になって続けた。
でも、あなたに対する私の愛情は誰にも測れはしないわ。 チョップを火にかける？ジム。
ジムはたちまち呆然自失から覚めたようだった。彼はデラを抱きしめた。ここで10秒間我々は本題から離れて、一つ取るに足らぬ問題を慎重に考察してみよう。一週8ドルと1年100万ドル、その違いは何だろうか。数学者や祭人に質問しても、その答えは正しいとは言えないだろう。東方の賢者たちはいろいろ貴重な贈り物を持ってきたが、その回答はその中にも含まれていなかったのだ。この不可解な源氏は後でやがてはっきりするだろう。ジムはオーバーのポケットから包みを取り出してテーブルの上にポッと置いた。僕を誤解しないでくれ、デラと彼は言った。髪を切ろうと顔を剃ろうとシャンプーしようと、そんなことで妻が好きでなくなるようなことはないさ。だがその包みを開けたら、僕がどうして最初呆然となったか、理由がわかるよ。白い指が素早く紐と髪を引きちぎった。それから我を忘れた歓声だが、それが次の瞬間、女性特有のヒステリックな涙と号泣に早変わりし、その部屋の主人はあらゆる手を尽くして妻を慰めねばならなかった。そこには櫛が入っていたのだ。デラがかねがね憧れていたブロードウェイのウィンドウに飾ってあった横髪と後ろ髪用のセットの櫛が、それは本物の別光の縁に宝石を散りばめた美しい櫛だった。売ってしまったあの美しい髪に刺すのに似合いの色だった。高価なものだということは分かっていたので、モテるとは夢にも思わないで、ただ欲しくて憧れていただけだった。それが今自分のものなのだ。そしてその待望の櫛を飾るふさふさとした髪はなくなっていたのだ。だが彼女は櫛をしっかと胸に抱きしめた。しばらくしてようやく顔を上げると、霞んだ目で微笑みながら言った。私の髪はとても早く伸びるわ、ジム。だが次には毛を焦がした子猫のように飛び上がって叫んでいた。あらまあ！ジムはまだデラの美しいプレゼントを見ていなかった。デラはそれを手のひらに乗せていそいそと彼に差し出した。鈍い光を放っている貴金属は彼女のきらめく熱烈な精神を反映して輝いているようだ。
されていない？ジム、町中探して見つけてきたのよ。これからは一日に100回も時間を見ないではいられなくなるわ。さあ、時計を出して。時計につけたらどんなに美しいか見てみたいわ。
ジムは言われた通りにはしないで、ソファーに寝転がると頭の後ろに両手を回して微笑んだ。デラと彼は言った。僕たちのクリスマスプレゼントは片付けてしばらくしまっておこう。今使うには立派すぎるよ。串を買う金を作ろうと思って、僕はあの時計を売ったんだ。さあデラ、チョップを火にかけてくれないか。ご承知のように解剖家の中の緑子に贈り物を持ってきた東方の賢者たちは賢明な人たちだった。素晴らしく賢明な人たちだった。彼らがクリスマスにプレゼントを贈ることを始めた張本人なのだ。彼らは賢明だから、彼らの贈り物も賢明だった。ところで、ここに私がつっかえつっかえ語ったのは、自分たちの一番大切な宝をお互いのためにいとも愚かしく犠牲にしてしまったアパート住まいの愚かな二人の人の子の大した腹もない物語なのだ。だが、最後に現代の賢明な人たちに一言言っておくと、人に物を贈る人の中で、この二人こそ最も賢明だったのだ。贈り物をあげたり、もらったりする人の中で、彼らのような人間こそ最も賢明なのだ。世界のどこに住んでいようと、彼らこそ最も賢明なのだ。彼らこそ東方の賢者なのである。
O. ヘンリー短編集より賢者の贈り物、朗読は長岡恵里子さんでした。音楽はクリスマスインターナショナルのアルバムよりモロビとコゾルテと3人の博士たちをお聴きいただきました。それでは皆様も楽しいクリスマスをお過ごしください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。